私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方八方から苦しめられても行き詰まらない、途方に暮れても失望しない。聖書は私たちを招いています。たとえ倒れることがあっても滅ぼされない、そう共に言うことができると。私と同じようにあることができます。いいえ、同じように支えられます。そう語ってくれています。なぜなら私たちは宝を与えられているのだから。聖書のイメージは豊かで美しいものです。この宝は単色ではなく、色とりどりの輝きを持つものでしょう。黄金やダイヤモンド、それにエメラルドの緑やルビーの赤い輝きを思い浮かべることができます。そのような宝が土の器に与えられていると語られています。美しい宝と対照的な器の中に、こちらは古い水がめのようなものを想像したらよいでしょう。つやのない乾いた器、茶色というより灰色に近い色合いの器、そんな見栄えのしない器の中に宝が存在する。この宝はどのように知られるのでしょう。宝の輝きが漏れ出ることによって知られるでしょう。土の器自身がそれらしく見えるからではなく、土の器は土の器らしいでしょう。どこかしら整わないところがあるでしょう。でこぼこしたところがあるでしょう。そしておそらくひびがあるでしょう。あちこちに傷ができているでしょう。しかしそこから美しい光が放たれる。私たちはこのような宝を土の器に収めています。私たちは土の器。このイメージは神と私たち人間の関係を表しています。二つの箇所を紹介しましょう。一つは旧約聖書のイザヤ書からです。第45章。災いだ、土の器のかけらに過ぎないのに、自分の作り主と争う者は、粘土が陶工に言うだろうか、何をしているのか、あなたの作ったものに取っ手がないなどと。もう一つ、新約聖書ローマの信徒への手紙第9章にこうあります。人よ、神に口答えするとはあなたは何者か。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。私たちは脆く不完全な土の器に等しい。さらに、たとえ捨てられたとしても作ったものに文句は言えなかったと語られております。作り手にはそうする権利があるはずです。陶芸家が作品を厳しく選ぶように。けれどもこう続けられています。しかし神が怒りの器として滅びることになっていた者たちを寛大な心で耐え忍ばれたとすれば、それも憐れみの器として栄光を与えようと準備しておられた者たちにご自分の豊かな栄光をお示しになるためであったとすれば、どうでしょう。この土の器は神の怒りの器であり得た。ところが憐れみの器とされている。土の器というときにこの意味が受け止められています。ですからこの器に与えられている宝は並外れて偉大な力であると言われています。 そう言えるのはイエス・キリストの苦難と勝利を知っているからです。思えばイエスこそ土の器である私たちのために十字架を引き受け、大きな傷を負い倒れた。しかし御力により、神の並外れて偉大な力により復活された。もう一度この宝に注目しましょう。この器の中から放射する光は、許しと命の光です。土の器は傷のある器でしょう。体の痛みや心の痛みを体験しています。しかも、自らを損ないうる、この意味でも傷を持つものでしょう。けれども、そんな私たちに宝が伴います。私たちが孤独な時も、落胆する時も、悲しい時も、宝の輝きは失われません。ああ、自分は土の器に過ぎない。そう思い知るとき、この宝がそれにもかかわらず輝いています。二重の力が、許しと命の力が、立ち上がることができるように、前に進むことができるように、未来に向かって今を生きられるように。